今日は小室美子さんがバプテスマを受けられました、そして私たちもそれに参加することができました。今日のメッセージはこのバプテスマについて、私たちも、今朝のクラスでは鈴木さんが50年前だそうです、バプテスマを受けられたのは。でこの古い建物の時ですけれども、ここでバプテスマを御子さんが受けられたように受けましたという、そういうお話を伺いました。そういう私たち一人一人、まだバプテスマを受けてない方も、バプテスマっていうのはどういうものなのかなということを今一度確認したいと、そういう内容のメッセージになります。最初にバプテスマっていうのは神様の命令ですということで、先ほども読みましたけれども、大宣教命令ですね。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。全ての人が弟子となる、神様の弟子となる、神様から学ぶものとなる、それが神様の目的ですね。私たち人間はそのようにしてこの世に生まれてきました。神様にそのように作られました。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これがイエス様の命令でした。そしてその命令を受けて、最初の福音宣教がなされた時に、メッセージが、福音のメッセージが語られた時に、ペテロがそれを聞いた人たちが、私たちはとんでもないことをしてしまった。その一番最初の福音のメッセージのペンテコステですから50日前に、エルサレムにおいてイエス様を処刑されたわけですね。神を冒涜する者として、偽者として、偽のキリストとして、処刑されました。ですけれども実際に、イエス様がそのキリストであった、復活された、そして聖霊を送ってくださったということで、どうしたらいいでしょうという人々の問いに対してペテロはこういうふうに言いました。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいということです。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているんです。この遠くにいる人々に私たちが含まれます。2000年経っていますけれども、この言葉に基づいて今日を信じて、今日美子さんはバプテスマを受けました。そしてこのバプテスマというものはどういうものですか。先ほど読んだマタイの28章の18節のところで、父子聖霊の名においてという表現がありますけれども、これは、中に入るという意味ですね。英語だと into という言葉が使われますけれども、 in というのは中、 into というとその中に入る、ですから父、そして子、聖霊、三位一体の神ですね、神との関係に入る、神の子供とされるバプテスマということです。ですからバプテスマを通して、御子様は神様のものとされた、子供とされた、娘とされたということです。そして、ローマの、コリントにもこういう言葉がありますね。コリントの6章のところで、あなた方は知らないんですか、知ってるでしょうということですね。あなた方の体はあなた方のうちにおられる、 神から受けた聖霊の宮であり、先ほど読んだところで罪の許しと賜物として聖霊を受けますという約束がありましたけれども、その約束を受けた、バプテスマを受けた私たちには聖霊が私たちのうちに宿ってくださっているということですから、あなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい、代価を取って買い取られたということは奴隷が解放される表現ですよね。私たちはそういう、私たちの時代には、通常ではそういう体験がないですけれども、私たちの場合はどういう奴隷から解放なのか、罪そして死からの解放です。そういうことですよ。これは古代の教会のバプテスマ僧です。イタリアのミラノだと思うんですけれども、にある教会堂 でここで有名なアウグスティヌスという人が、アンブロスという人だったと思いますけれども、司教からバプテスマを受けた。アウグスティヌスという人は、紀元300年代から400年にかけて活躍した人ですね。パウロに次いで西洋の歴史、西洋の文化に一番影響を与えた人だというふうに言われています。もちろんカトリック教会、そしてプロテスタント、ルターであるとかカルビンに影響を与えた人です。その人がここでバプテスマを受けたというんですけれども、形に注目していただきたいんですが、これはよく古代の教会のバプテスマ層は八角形だったというふうに言われています。八というのはどういう数なのかというと、1週間は7日間ですよね。その7で終わるんですけれども、そこからもう一つ行ったところということですから、新しい日ということです。8日目というと、八角形というのはバプテスマを受けた人が新しいものとされます、そういう意味を込めて、そういう意味を表すために、古代の教会のバプテスマ僧というのは八角形のものが多かったということですね。これがイタリアの古代の教会でこういう形で残っているということです。ですから聖書のこういう言葉はですね、それともあなた方は知らないのですか、ローマの6章です。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。ですから今日水の中で葬られて、イエス様と一緒に葬られて、イエス様が復活されたように御子さんもそういった意味で復活されて、新しい命が与えられて、新しい歩みが始まりました。そういうことを聖書は教えています。そしてイエス・キリストにつくという、こういう表現がありますけれども、ガラテヤ人の手紙にもこういう言葉がありますね。あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。バプテスマによってキリストと結ばれ、そして私たちは一つとされます。あなた方がキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。神様がアブラハムの時代にですね、約束された。すべての人が祝福を受けますよという約束ですけれども、その祝福に預かるものとされたということです。ですから、バプテスマを通して、私たちはキリストと結ばれます。 神様のものとされキリストと結ばれる。エペソの5章25節27節これは小室さんたちが結婚された時に結婚式の時に読み上げた聖書の一つの箇所であります。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたように、ご自分を捧げられたようにあなた方も妻を愛しなさい。そのどうやって妻を愛するのですか、その力はどこからもらうんですかという、そういうようなことがここに説明されているわけですが、キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって、これはバプテスマを指していると思います。水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。ですからキリストが教会を愛し、そして教会というのはキリストと結ばれました。そういう関係に私たちを導くのが、バプテスマですよということです。ですから、バプテスマで終わらないんですね。結婚があって、大事なのは結婚したということではなくて、そこからの結婚生活が大事ですよね。ですからバプテスマもそういうものであるということです。もう一つ聖書がバプテスマについて与えているイメージがあります。それは、まあ、手術というふうにも呼べるかなと思うんですけれども、霊的なものですね。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨ててキリストの割礼を受けたのです。そしてその説明があります。バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらされたのです。キリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じたからです。ですから、私たちはバプテスマというのはある意味でその霊的な手術、神様がしてくださる。バプテスマ において大事なのは神様が何をしてくださっているかということです。ですからそれは単なる印ではないよ、神様がそこで働いてくださっているよということですね。そして、パウロが私たちに教えてくれていることは、あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスが日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信していますということです。御子さんは新しい命を与えられて、そして新しい御子さんとなりました。そしてそれは、そして神様のその働きを通して御子さんはより良い御子さんになる、最高の御子さんになる、そういうプロセスが始まったということですね。ですからバプテスマを通して私たちは本来あるべき私たちの姿を神様によって、そういう姿に変えられていくという、最高の自分になる、それをすることができるのは自分ではなくて、自分の力ではなくて、私たちを作り私たちを生かしてくださっている神様の技であるということです。そして今回バプテスマの前に御子さんに、御子さんがイエス様を自分の主として受け入れて、そして生涯イエス様を愛し信じ従い続けることを約束しますかという、その言葉を今回加えました。その言葉の元になるのがこの聖句です。ここでペテロは私たちのバプテスマとノアの洪水の時の そのノアの箱舟ですねと比べているんですが、かつてノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちにです。その箱舟に入ったわずかの人たち、すなわち8人は水を通って救われました。でこうペテロは続く、この水はまた今あなた方をイエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの型なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではありません。それはむしろ健全な良心が神に対して行う誓約です。ここです。バプテスマは約束だというんです。誓いだというんです。神様に対する、そしてそれを守り通す、私たちが毎週行う主の晩餐というのはそのことの確認です。私たちは神様とそういう関係にあります。そのことを感謝していただく、確認する、それが主の晩餐ですね。ですからバプテスマというのは私たちの神への約束でもありますし、神も私たちに約束してくださったことがあります。それはペテロの言葉にあったように罪をの許しが約束されています。バプテスマにここでは少なくとも2つのことが約束されていますけれども、罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。もう一つ、賜物、そうすれば賜物として聖霊を受けます。その2つの約束ですね。そして、イエス様はバプテスマを受けた時のことを考えていただきたいんですけれども、イエスはバプテスマを受けてすぐに自ら上がられた。イエス様も私たちと同じようにバプテスマを受けられましたね。人間として来てくださり、神でありながらバプテスマを受けてくださった。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のように自分の上に下って降りてくるのをご覧になった。そして見よ、天から声がありこう告げた、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。今日美彦さんがバプテスマを受けた時に、私たちは天の声は聞こえなかったですけれども、天には大きな喜びが湧き上がった。ルカの15章にはこういう言葉があります。一人の人が悔い改めるなら大きな喜びが天にありますよ、湧き上がりますよ。ですから御子さんがバプテスマを受けた時に、神様は私はこれを喜ぶよ、そして私の娘だよっていうふうに言ってくださったと思います。そしてイエス様のところには鳩の形で聖霊を受けた。私たちは鳩の形で聖霊は受けないですけれども、神様の約束があります。賜物として聖霊を与えますよ。そしてその通りに私たちは、神様は御子さんにバプテスマを受けた時に聖霊を与えてくださったというふうに信じます。そして神様のもう一つの約束は、命令の中に最後のところにあります。黄色くなっているところですけれども、あらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の名によってバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。ですからこれから御子さんはこれからも学び続けるわけです。バプテスマというのは卒業式ではないです。入学式です。そして、神様の約束はここですね。見よ、イエス様の約束、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。クリスチャン生活というのはイエス様と一緒に生きる生活ですね。バプテスマも神の技であり、クリスチャン生活も神の技です。バプテスマも恵みの技であり、 クリスチャン生活も神様の恵みの業です。今日私たちは、最初の礼拝として今年最初ので皆さんで挨拶を交わしました。明けましておめでとうございます。今日、バプテスマというのはどういうものかというと、神様を信じて自分を神様に明け渡すという、身を神様に明け渡す、委ねる。ですから今日私たちが言えることは、巫女さんにも言えることは、明け渡しておめでとうってこれの方が大事ですよ。明けましておめでとうよりも、明け渡しておめでとうというふうに巫女さんにも言いたいですし、私たち一人一人がそのことを、新年の礼拝で、確認したいと思いまして、私たちは私たちの人生を神様に明け渡しました。明け渡しておめでとう。必ず神様は私たちが信頼して委ねたものを最後にまでそれを守り完成させてくださるということです。お祈りします。愛する父なる神様、今日私たちはあなたから御子さんのバプテスマを通して大きな祝福を受けました。共にそれを分かち合うことが、喜びを分かち合うことができましたことを感謝します。どうぞ巫女さんのこれからの人生の上に、また今日駆けつけてくださったご家族お一人お一人の上に、神様の豊かな祝福導きがありますように。またすでにバプテスマを受けている私たち一人一人が、バプテスマでいただいた恵み、祝福の大きな祝福を覚えて、喜びと感謝を持ってあなたとの歩みを続けることができますように。まだバプテスマを受けてない方々もいらっしゃいます。どうぞ神様の導きがありますようにお願いします。イエス様の名前でお願いします。アーメン。